77番の田中です。私は当社の株主総会におきまして、もう10年以上にあたりまして、当社の職場におけます差別、人権侵害、いじめの実態を指摘し、改めるように提案し続けてまいりました。今日はこの1年間ですね、昨年の株主総会から今日に至りますまでの会社のこういった問題にの対応の中でですね、若干ではありますけれども、評価できること、そのことから少し述べたいというふうに思います。これまで沖電機の職場にはですね、22年前の指名解雇以降ですね、創業を支援する人などに対します仕事の取り上げ、あるいは昇進での差別、賃金での差別、さらに職場の中ではあいつと口を利くなといったふうないじめ、職場の親睦会やクラブ活動から排除されるといったような人権侵害が続いていました。私はそういう人権侵害の批判をしておりましたために、配点命令拒否を理由に一人も解雇されまして、その撤回を要求しておるわけではありますけれども、まあ、私自身はおかげでですね、かえって、充実した人生を歩ませていただいておる、そういうふうに思っております。まあ、それはともあれですね、私の指摘しておきました差別の状況が若干緩和されている。それを言いますと、すなわち、その間私は具体的な例として指摘してまいりました弁理士の資格を持ちながら、ごく数年前までもう20年近くにわたって全く仕事が与えられていなかった、これは私の友人ですけれども、その人に対して私が強くこの株主総会で指摘した翌年に仕事が与えられた、一応補助的な仕事ではありますけれども弁理士に関係する仕事が与えられた、そしてさらに昨年は彼の賃金がどう見ても低い、一般の人の半額にも満たない、年収350万、やがて50を超えようとする優秀な人間にですね、そういう賃金があるのおかしいというふうに指摘しましたところ、今回3万円以上賃金があった。他の人の賃上げの状況というのがわずか500円とか1000円とかいうそういう状況でありますから、まあ、これは当然会社が株主総会での指摘を受け入れたんだろう。まあ、そういうふうに評価しようとすればできる。しかしそれでもですね、未だにこの金額というのは彼のうち1年間に得る金額というのは他の人に比べれば非常に低いわけです。それからこの20年以上にわたる彼に与えられた差別による累積というのは解消全くされていない。そしてさらにですね、先ほど発言されておりました方も指摘しておりましたけれども、そういった彼だけではなくてそれに同様の差別を受けている人たちがいっぱい職場の中に存在するわけです。先ほど発言されていた方は日本共産党のメンバーですけれども、そういう人たちも職場の中にいっぱいです。それから私の友人の中には新社会党のメンバーが、この芝浦工場にもいる。そういう人も非常に低い賃金なんですよ。そして、まあ、多分会社から言わせれば、そういう人たちが賃金が低いのは、その仕事の能力がそれに見合ったものでしかない。そういう言い訳をすると思うんですけど、しかし、それにしても人数が多すぎる。そして、それらの人は、まず例外なく、もうやがて定年にもなろうというのに、沖電機に何十年も働いているのに、一人として、係長にすらなった人間がいない。これは誰が見ても差別と分かる事態だと思います。こういう差別が残念ながら今の沖電機の職場の中には存在しておるわけであります。こういうものを私は改善しようじゃないかずっと提案し続けてきているわけです。企業というのは法律的には株主のものであります。しかし現実的には経営をやっている人間、それから、
私に質問されてるんだと、
いや、意見もありますんでね、皆さんに聞いていただきたいと思います。
目的地を踏まえて、かつ、目的地通りにあったご発言を、ぜひお願いします。
私は、沖電機の中の職場の状況を言っておるわけですけれども、沖電機という企業が健全な企業として、日本の社会、世界の中で、これから生き残るために、重要な考え方を示しておるつもりであります。どうか間で言葉を挟まないでいただきたい。よろしくお願いいたします。今言いかけましたことはですね、もちろん
ご質問、
もちろん
目的に
沿ってご質問を出たいと思います。もちろん目的の以外の質問するつもりもないし、暇だからここに来て楽しんでるわけじゃないです。重要な考え方を持ってるから、それぞれこの株主の皆さんこれに参加してるわけです。それを簡潔にお願いしますというふうな言い方で発言を途中で遮るということは、これは非常に失礼ですよね、株主に対して。 完結じゃない、そういうふうに言ってるわけですよ、川本氏が言ってるぐらい。はい、それでは途中であの言葉を挟まないでいただければ、私が述べたいことを引き続き述べたいと思います。企業というのは法律的には株主のものでありますけれども、しかし現実的には経営者であり、そして従業員がそこで、それを構築しているわけです。そして従業員がそこで働くからには、働いていることに喜びを感じるような、そういう企業であるべきだというふうに思います。そこで働いていることに喜びを感じないような企業であるならば、それは何らかの問題がある。自分はこの沖電機で働いていてよかったなと本当にみんな思えてるかどうか、そういう問題があると思います。残念ながら今の日本の企業の多くは沖電機だけではなくて、金さえ儲ければいいんだという考え方で、先ほど私が指摘しておきましたような政治的な様々な理由でですね、人権侵害が行われている。そういう中で多くの人たちがその人権侵害に協力するような、そういう仕方をしているわけです。そういうことがあるから、私はこう思うわけですけれども、今の若い人たち、子供たちや青少年が凶悪事件に走る。それは、金さえ儲ければいいんだという大人たちの価値観というものがです。若い人たちに影響してるんだろうというふうに、そういうふうに思います。もうだんだん、この沖電機もその辺のことは理解してきたと思うんですけれども、恐怖で従業員を支配する時代がもう終わってきている。悪いところを全部改めて、そういうと私が毎回指摘しているようなところは改めてすっきりしたらどうか、そういうふうに思うわけです。もしそれができるならば、確かに今の経営者の一つ皆さんからすればですね、かつてこういう人権侵害が沖電機の職場であったということを認めるには大変な勇気がいると思います。そんなこと口を挟めても言いたくない。しかし本当は知ってる、みんな。しかしもしそれができたならです、かつて沖電機では確かにこういう人権侵害があった、しかしもう私たちはそれを悪いことだと認めてやめるんだ、そういうふうなことができたならば、これはニュースになりますよ、日本中の。そしてみんながそれに関心を持つ。そして企業のイメージが良くなる。勤労モラルも高まる。そして一番いいことはです、ね、いい社員が集まるということです。これをやって一体どういうね、大事なことだ。そろそろまとめますけども、しかしこれをやってどういう悪いことが会社にとってあるだろうか、考えていただきたいというふうに思います。メンツが潰れるんですか、会社としての。メンツが潰れるという意味においてはですね、とっくに沖電機のメンツさんが潰れてる。沖電機のホームページというのをですね、インターネットの検索エンジンで検索していただきますと、私のホームページにぶち当たります。それ読んでいただくと分かりますけども、沖電機は知ってほしくない、世の中に知られたくないことがいっぱい書いてある。そういう人、そういうことを読んだ人の中でですね、私のところにメールを送って問い合わせしてきてる。沖電機の人たちというのはこんな恐ろしい人たちばかりなんです。私はそれに答えました。いや、そうじゃないよと。技術屋の職場だから、基本的には、人間的にはいい人たちいっぱいいるんだ。で、また次のメールが来ました。配線も、問題というのは、まあ、そこに就職した人たちは、転勤命令出したらそれに従わなきゃいけないのか。転勤はもう日常茶飯としてある。特に、会社が辞めてほしい人に対する転勤というのもあるから、それは覚悟しておいた方がいい。まあ、そういう事実を述べておきましたら、感謝のメールも入ってきておりました。そういう意味でですね、日本中からそう悪い意味でマスコミを含めて沖電機の情報というのは流されている。これはまあ余談でありますけれども、先週の水曜日に自民党の亀井静香という人間が私を沖電機の門前の座り込みしている現場にやってきました。
はい、
はい、はい、はい、はい、じゃあもうちょっと近づいていきましょうか。
目的事項に関する質問がないんであれば、
ね、いや、ちゃんと意見を言って、その上で質問するわけでありますから、意見を言うわけですから、途中でそれを遮らないでいただきたい。それ失礼でしょ。
ご
質問をぜひ、お願いします。適格でないのはどこが適格でないんですか。
まだご質問が、それができてないですね。前段の話でございます。
前段の話。
それ
はちゃんと説明する必要があるから言ってるわけですよ。
ちょっと、今までこ
の間、
質問の
説明。いや、私の方に喋ってくれていたから、わざわざそちらに行ったんですよ。
こちらを向いて喋っていただきたい。
だから間をね、遮らなければ早く終わるんだけど、あなたがそういうふうに途中で話を遮るといくらでも時間が経ってしまうわけです。どうか邪魔しないでいただきたい。もうすぐ終わります。もうすぐ終わりますから。今言いかけましたのは、自民党の国会議員であります、亀井静香のような大物大臣がですね、沖電機の座り込みの現場に来るということです。そしてそれを、篠山清という、これもまあ日本では著名な 写真家が写してるんですね、それを雑誌で報告するというふうなことが行われているわけです。
もしあの中国にご協力いただけないんですから、あの発言やめていただく
ことになります。そちらを向いてないということが美人信仰を妨げてるって言ってるの、あなた。
そうです。
何、顔がそっちを向いていないと美人信仰を妨げてないわけです。
私に納得してください。
わかりました。顔をそっち向けてれば納得するわけですな。はい、そういうことでですね、なぜそういう大物大医師がわざわざ門前の座り込みに参加するか、それは私が主張しておりますような企業の中の人権侵害がそうであるということを認めている人間が、今の与党であります自民党の中に、政府の与党であります自民党の中に存在するということです。単なるごく少数の人間が主張している事実ではないということです。で、これ亀井静とつながりは、私の戦いを記した記事が朝日新聞から700万部日本中に配られた。そういうことが繰り返し繰り返し、沖電機の経営者たちが私が指摘しておりますようなことを改めないがために続いているわけです。それをいい加減で改めようじゃないですか、そういうふうに言ってるわけです。で、私が、じゃあもう、あと15秒で終わります。いいですか。私がこういうふうな指摘をしますと、毎回社長は同じことを言う。そういうふうな差別の実態は職場にありません。それから具体的な質問をした場合には目的事項に問わないから答えない。こんな回答はですね、別に社長でなくても総学生でもできるわけです。私が指摘しているようなことをちゃんとどうするのか、事実を認めた上で建設的な大人の人間としての回答をお願いいたします。よろしく。
はい、はい、拍手をおやめください。今田中さんの文献でございましたが、続いて田中様の文献でございまして、基本事項を
そういう状況をどう考えるかと聞くのが質問です。改善するつもりがあるのかないのか、
目的事項にですね、あの田中さんが何度もあの田中さんが今おっしゃられた説明の件につきましては、当然あの私どもそういったあの差別のある経緯は至っておりません。
具体的な例を示しておる。
これは
それについて具体的に答えていただきたい。
それ以外につきましては、まあ、本当に残念でございますけれども、本日の目的事項に関連してない、
関連しております。
考えておりますので、回答は、ちゃんと伝えさせていただきたい。
ちゃんと